こんにちは、和島秀樹です。
皆さんこんにちは、わけばやしりかです。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページの方からご覧ください。さて本日のゲストをご紹介しましょう。本日は岩本雄介さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お熱でございます。
本当に7月の29日ということで、もう最終週、はい、今週には8月入りしますけれども、今日どんなお話ししていただけるんでしょうか。
今日はですね、出来高デルタと、はい、いう話をさせていただきます。初めて聞かれる方もいらっしゃると思うんですけど、あのデルタっていう言葉も、まあ、聞かれたことも結構あるんじゃないかなと思うんですけど、出来高のデルタと、
オプション
ね、そうですね、
なんかいわゆるオプションで出ると、ああ難しいみたいなイメージが
それじゃないってこと
ですね。それじゃないですね。
はい、はい、出来高デルタどういうことなのか、この後伺っていきます。さてその岩本さんのご好意でですね、今日の資料、番組資料を保存できるようになっていますので、8月9日まで YouTube の概要欄にあるリンクからメルマガ登録するとダウンロードリンクが届きますので、そちらからダウンロードしてご覧になってください。そして今ならその資料だけではなく、期間限定配信の相場分析レポートもお届けいたします。レポート内容、出来高分析についてということになっておりまして、この出来高分析とはどういったものなのか、そういう基礎のところから、はい、実際にその出来高分析で見た注目の価格帯ですとか取引戦略についてのレポート、トレーダー必見の内容となっておりますので、第1回目の配信はニューヨーク金先物についてのレポート、明日30日火曜日に配信されるということです。ぜひこの機会にメルマガ登録無料ですので行ってみてください。そして投資を学ぶキャンペーンというお知らせもさせてください。こちら人気経済アナリスト中原圭介さんと人気株式コメンテーターの岡村雄也さんが講師を務める投資を学ぶ全体相場と訂正分析、2周年を記念して新規購読キャンペーンを実施中です。通常月々6000円のところ、8月はわずか3000円でご利用いただくことができます。本日お申し込みいただくと8月31日まで半額でご利用いただけるので大変お得となっています。中原さんのマーケットや経済全体の見方と岡村さんの個別株を動かすカタリストの見方が組み合わさって大変好評ということです。ぜひこの機会にお見逃しなくお申し込みください。そして8月31日開催のセミナーのお知らせもあります。日経平均先物、日経225オプション取引が上場してから35年を迎えた記念として、インベスター&トレーダーエキスポ2024先物オプション市場35周年記念イベントが8月31日に開催されます。100億円達成のテスタさんをはじめ、井村さん、エミン・ユルマズさん、木之内英二さん、馬淵真理子さんなど、そうそうたる人気のメンバーが出演します。満席になることが予想されますので、お申し込みは QR コードまたは YouTube の概要欄から今すぐ事前登録をお願いいたします。さあそれでは早速番組進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さてまずは足元の相場からちょっと解説していただきましょう。和島さん、今日は9営業日ぶりの大幅反発と、さすがに下がりすぎたかなというところで、日経平均株価は801円22銭高い 38,468 円63銭ということになりました。
まあ、9日ぶりの反発もそうなんですけど、7月11日に日経平均株価が史上最高値 42,224円というのをつけて、はい、先週の金曜日まで上げたのは16日の1日だけなんですよね。その日83円上げただけで、この間、4557円。10.8% の下落になってて、まあ、逆に言うと、6月の17日以外、取引時間中に一時3万8000割れのところから、4万2000まで走ってて、まあ、要はその上げ分全部帳消しにしたみたいな。
息も激しかったけど、
そうなんですね。で、これ、まあ、需給面から言うと、その、6月4週から、先物だけで、3週ぶっ通し合計で2兆円ぐらい、外国人投資家が買っていて、はい、で、今度、先週の木曜日発表分、これ、高値つけた後の段階で言うと、約5700億円の先物の売り。ちょっとやっぱ、現物というよりは先物の売り買いですかね。おそらく今週発表される先週分もかなり、海外勢の売ってたっていうなんでしょうけど、まあ、半導体に変調だったり、あとは、 アメリカの大統領選だったり、アメリカの金利だったり、まあ、いろいろあるんでしょうけど、はい、上げるときもそこまで上げる理由あるかみたいな感じのところから、また上げ落になってると。ちなみに、日経平均7月11日に高値つけた、一番高値つけた4万2426円のときは、25日線との乖離が 7.0%。まあ、これ 5% を超えると、ややちょっとスピード違反って話なんですけど、はい、で25日線に近づいて過熱感収まるかと思ったらずらーっと下げちゃって、先週の金曜日の段階は今度マイナス乖離 6% と、はい、いうことなんで、上げも下げもちょっとボラタイルになって、でアメリカの方が若干ね、今週、日銀の金融政策決定会合と FOMC、はい、米連邦公開市場委員会ありますけど、少しずつなんとなく特に FOMC に関しては地ならしして、今度9月ですから、はい、9月の利下げ開始みたいなところが見えてきて、ハイテク株もね、少し落ち着いてきたというところで、さすがに今日はね、リバウンドという形になったという、そんな展開ということになりますかね。
ここで一旦落ち着くのか、そのハイテク関連の決算なんかもね、はい、今週ありますからね。
いわゆる、ガーファムとかマグニフィセントセブンとかっていうのが今週、目白押しですし、はい、で、一部にまだね、日銀動くんじゃないか、動くっていうのは 利上げという点で動くんじゃないかとか、アメリカの方では9月まで待たずに動くんじゃないかみたいな、こちら利下げの方ですけど、はい、まあそういうことを睨んで、とりあえず日本とすると若干外部環境を教えてもらうことと、で、今、ちなみに先週末の段階で日経平均の一株利益が2367円。はい、PR15.9 倍なんですね。7月の時はもう17倍まで行きましたから、7月11日の時は。やっぱりあとは企業決算が、ちゃんと日経平均の人株利益が少し上がっていくのかどうかっていうところを見ながら、はい、まだね、今日あたりの株価の反応だと、なんか悪くないんじゃないかと思っても、ギャー売られるみたいなところもあったりするんで、そこのところをこなしながら、落ち着きを試すということになりそうですよね。
今日は全面高、全体的に全体の 95% が東証プライム市場の値上がり銘柄数としては、
久々ですよね、
はい全体的に買われたということですが、そのとね、ハイテク、じゃあこれからまだ大丈夫なのかという
の、特に今日すごい売られてるんですけど、スクリーンの決算とか私先週説明会出てるんですけど、
はい、
増額なんだけど紙気分だけなんですね。ただ、下期にまだその受注が固まってないから増額してないだけで、
はい、
でもなんで鈍化すんじゃんみたいな手になってるんですけど、これが少し落ち着いてくるかどうかですよね。ファーストインプレッションとトレンドはまた違うと思うので、
はい、
ね、なんとなく落ち着けているような内容、まあ、とりわけ今週でいうと8月1日にトヨタの決算ありますから、
はい、
意思ある踊り場っていうのを本決算の時に言ってるんで
、はい、
まあ、そこのね、意思がこの3ヶ月が経った時に、まあ、どうなっているかっていうところも、
ま
あ、一歩一歩見ていくことが重要でしょうね。
スクリーン今日 7% 以上の下落というところだったんですね。
はい、
そのあたりの決算を見極めながら個別も判断していくと、指数はどうなるのかというところなんですが、そのあたりまた岩本さんにもお話伺っていこうと思います。はい、今日はですね、その出来高デルタ逆張り買いというテーマなんですが、逆張り買いに適しているという、はい、そうですね、ことなんですね。
まあ、一つの使い方ですね。
はい、じゃあちょっとお話伺っていきましょう。その出来高デルタ何なのか、はい、資料見ていきましょう。はい、まずはですね、ごめんなさい、まず4ページからですね、今日の
今日こういう市場に関する注意事項ですかね。
そうですね、トレーディングビューを使って今日はいろいろ検証していただく、ね、ということ
なんですが、一番最初に前回出演させていただいた時のちょっと振り返りをやろうかなと思ったんですけど、
これちょっとあと延長線のところでお話伺おうかなと思うので、はい、出来高デルタが気になったのでちょっと先そちらから進めていこうと思います。
じゃあ本論の方から入っていこうと思うんですけど、はい、またいつもの通りですね、資料に関しての注意事項とで、トレーディングビューを利用して検証を行っています。検証期間2019年6月から2024年の7月の26日と、はい、約5年です。ちょっといつもよりもですね少ないんですけど、うん、データがちょっと今回のデルタという話のデータがですね、
はい、
トレーディングビューで2019年6月からだったんで、
うん、
若干短いかなとは思ったんですけれども、はい、この期間にしました。
はい、
であとは検証期間にスプレッドとか手数料含めてませんと、
うん、
でロスカット等も入れてませんと、
はい、
いった前提でやっていきます。で今日はあれですね、冷やしを使った分析になります。はい、じゃあ次のページお願いします。
出来高デルタというインジケーターがトレーディングビューの中にあるんですよね。
そうですね、はい、この話を していくんですけど、うん、まずはですね、その出来高デルタっていうものが一体何なのかっていう話ですね、
はい、
一番最初のところでちょっとオプションのデルタっていう話が出ましたけれども、あのオプションのデルタとは全然違うものです。で、ご存知の方もいるかもしれませんが、このデルタって何かっていうとですね、上昇出来高と下落出来高っていう考え方に出来高を分けて考えてやります、
はい、
通常皆さんが見ている出来高をこの2つに分けるということです。なので上昇出来高と下落出来高を合計すると、あの皆さんが見ている普通の出来高になるということです。
売りも買いも合わせた
出来
高を私たちは見ているんですよね。そうです、
でこの考え方なんですけど、はい、まあ、右側の方にですね、あの板が見えると思うんですけど、通常板、まあ、皆さんもあの見たことある方は見てると思うんですけど、基本的にはまず板は売りと買いの差し値があって、
はい、
でそこに成り行きの売り買いが入ってきて、はい、で価格が動くっていうイメージだと思うんですけど、基本的にその差し値の注文というのは実を言うと価格動かすものではないと、
うん、
なんでかというと待ってるだけですから。
確かに、
はい、ですので結局価格を動かすっていうのは成り行きの買いが入ってきたり成り行きの売りが入ってきたりで価格が上がったり下がったりしていくということになります、う
ん、はい、
ですので結局成り行きの買いが入ってくるってことは価格が上がる方向に作用していく、うんうん、で、はい、一方逆に成り行きの売り注文というのは価格が下がっていく方向に作用するものですから、
はい、
これを考えて結局成り行きの買いによってできた出来高を上昇出来高と名前をつけて、はい、で成り行きの売り注文でできた出来高を、売りの出来高下落の出来高という形で考えていこうという形になります、
はい、
で次のページなんですけど、でそれがですね、まあ、あともこれは歩み値をちょっとまた絵に出しただけなんですけど、歩み値って結局そのじゃあ成り行きの買いとか成り行きの売りでできた注文がいくらの価格で いくら枚数株数できましたかっていうことが順々に出来高が増えていくに従って順番に流れていくものだと思うんですけれども、これを全部合計してやります。で買いの、まあ、要は買い方向に成り行きの買いの注文が入った出来高のことを上昇出来高、
はい、
で先ほど申し上げた通り逆の方を下落の出来高で、この差をですねデルタと呼んだりします。で出来高デルタっていうと、まあ、ボリュームデルタとか出来高デルタとか言ったりするんですけども、うん、結局上昇出来高引く下落の出来高というものを出来高デルタと呼んだりします。で今日はこれをちょっと使ってですね、一つ戦略ストラテジーを作って皆さんにご紹介しようと思っております、はい、じゃあ次のページお願いします、はい、でトレーディングビューはですね、皆さん見てらっしゃる方も結構もう多いと思うんですけど、出来高デルタボリュームデルタというインジケーターが入ってますんで、まあ、皆さんこれを使っていただければ、別にこれは日足とか日中足とか関係なく表示できますんで、うん、ぜひですねご存じない方は一回見ていただければと思います、
はい、
で次のページ行っていただくと、うん、じゃあこれをですね、チャートに入れたものなんですけど、
はい、
日足のチャートに入れています。これは S&P500 のアメリカの ETF の SPY なんですけど、上は日足の SPY のチャートで、 LE とかなんかクローズとかっていう売買シグナルが出てると思うんですけど、まあ、これはですね、今度の私のやる8月の、あのセミナーの時に、
はい、
配布をしようと考えているものになりまして、まあ、とりあえずこれは無視していただいて、
はい、
で下の方がですねボリュームデータ赤囲みしているものなんですけど、うん、これがボリュームデルタというインジケーターになります。
選ぶとこれが表示される。
そうです、ね、
誰でも表示される、
はい、そうです、ことですよね。あの価格の下に出来高と同じように表示をされます、
はい、
で真ん中がゼロなんですけど、このゼロよりも上にあの棒グラフがいってるのと下にいってるのがあると思うんですけど、赤い色と緑の色、はい、これはまあ私がつけたんですけど、上に行ってるケースはデルタがプラスの時、
なるほど、
つまり上昇出来高の方が下落の出来高よりも多かった時、デルタがプラスになっているといった表現をしたりします。で下がですね緑の方が下落の出来高が多かった時、うん、すなわちこれはマイナスになりますけれども、
はい、
下に出てる時は下落の出来高が多かった時で、やっぱりこれもデルタがマイナスだったとかいう言い方をしたりします。でこれを使って日足のストラテジーというのを今度作ってやろうというのがここからの考え方です。
上に行きたがってるってことですよね。
そうですね、基本的に成り行きの買いの注文が入るってことは、
買いだと
価格は上の方向に動く かそうと、まあ、動かそうというか、うん、動く傾向があるので、
はい、
で上昇出来高と捉えてやろう。たま、はい、あのかよ結局デルタがプラスの時は、はい、じゃあ買いですかっていうと、うん、必ずしも当然そうではないですし、売りの出来高が多かったからといって、はい、じゃ あの価格は下がっていくんですかっていうと必ずしもそうではないんですけれども、基本的な考え方としてはそういうことですね。
はい、
じゃあ次のページを、はい、でですね、これがトレーディングビューの出来高デルタの考え方なんですけど、今説明してきたものとはもう少し簡便法というんですかね、簡単にしています。実を言うとデルタっていうのは、今板の説明とか歩み根の説明とかやってきましたけれども、基本的に一番正しい計算の仕方は、価格が動くたびにその出来高をどんどん上昇出来高下落出来高っていった形で合算していくんですけど、そうするとですね、パソコンへの負荷とか
確かに、
要はデータがですね、
すごい量ですよね。
すごい量なんですよ。したがってトレーディングビューの方もそれを考慮してなのか、冷やし、今回の紹介する冷やしを利用した場合は、5分ごとにその出来高を、あの上昇出来高下落出来高に分けていくという考え方を、うん、あのしています、
はい、
でここにあのいろいろ文章をバーッと書いたんですけど、読んでいただいてもちょっとイメージしにくいところもあると思うので、簡単に私の方で説明してしまいますと、
はい、
例えば株で考える、で9時からスタートです。で5分ごとに集計していくので、9時から9時5分までのまず価格が上がってるか下がってるか考えます。で上がっていた場合はその出来高を上昇出来高として考える、うんうん、で一方その5分間の価格が下落していた場合は下落の出来高として考えてやるというのが基本になります、うん、仮に同値だったら、同値だったら前の価格を振り返っていって、前の価格が上昇だったら上昇出来高にする、で下落だったら下落出来高にするといった形でトレーディングビューは計算しています、はい、まあ、これ別にはあの私が決めた話ではないので、うん、トレーディングビューの方ではそのように扱っているということになります、はい、でその5分ごとの出来高、上昇出来高、下落出来高を9時から15時までずっと累積していって、うん、でこの出来高デルタっていうのは計算されていくという形になります、
はい、それを使って
ここ、そうですね、
トレーディングビューしか他で見たことない
ですね。そうなんですよ、あの日本のチャートのソフトでできるのは今多分トレーディングビューだけなんじゃないかなと思ってるんですけど、僕も昔はそのアメリカのソフトウェア使ってマルチチャートってやつなんですけど、それを有料の高いやつをちょっと使ってやってたりしてたんですけど、トレーディングビューでも表示できるようになったんで、まあしかも無料で基本的に見れるんで、皆さんもですねぜひ使う使わないは別にして、まあ出来高をこうやって分解できるんだっていう考え方ですね、これは抑えておいてもいいんじゃないかなとは思っています。
出来高自体は結構皆さん見られてるんですね。
出来高は見ますな、うんうん、特にデイトレやってる方は出来高が増えてきたらちょっとやっぱり注目するとかっていう、うん、デイトレ に適正しているかどうかみたいな部分も含めて、うん、あの商いはあの注目されている投資家の方が多いと思いますね、うん、
それをもっと細かく分析していったものってことですよね。
で当然今和島さんからお話があった通り、当然日中足デイトレの方々が使う5分足とか15分足でもこれできるんですけど、
はい、
今回は冷やしを使ってもっと簡単に、やれる分析をちょっとやってみました、うん、で出来高デルタを使ったストラテジーということで、
はい、
次のページに行ってるんですけど、今回はですね冷やしのデルタを使った逆張りのトレードになります。で使う、まあ、私が検証したものは、ETF と個別株でこの後ご紹介するんですけど、日本株とそれからアメリカの株で検証しました。で今回はですね買いだけにしました、あまりどうなんでしょう、ショートする方っていうのがどちらかというと先物とか FX とか、
そうですね、個人なんか買うのはなかなか
ないですよ ね、 しないですよね。だから僕はまあ株とか ETF は買いだけでいいんじゃないかなとちょっと思っていて、うん、今回も買いだけにしました、
はい、
まあショートやる方もいらっしゃると思うんですけど、ショートも機能はするんですけど、うん、買いほどは機能しないんじゃないかなと思っています、
はい、
で冷やしをチャートを見てトレードを考えます、
はい、
でエントリーのルール非常に簡単です、冷やしが陰線、
はい、
つまり当日の始め値と終わり値を比較してやります。で陰線です、
はい、
で同値も含みます。なので別にあの陰線じゃなくても同値も含むと、はい、まあ、陽線じゃなきゃいいですよって話ですね、うん、で今度じゃあデルタが、これ逆張りなんでデルタがマイナス、
はい、
要は下落の出来高の方が大きかった日っていうものを選択してやります。なので両方とも下がってる時、
はい、
ですね、あのどちらかというとイメージとしては冷やしが陰線だとデルタの方も下落の出来高が多そうなんですけど、
多そうですね、
そうですね、まあ、これ多分銘柄によっては若干違ってくると思うんですけど、うん、いくつかの銘柄で私は見たところ、
はい、
7割ぐらいは 一致するんですけど、3割ぐらいは一致してないので、冷やしが陰線だったとしてもデルタがプラスだとか、そういったことも実はトレードで生かしたりとかできるんですけど、今回は、冷やし陰線デルタもマイナスといった役割で
考えていきたい。そこで買いエントリーする
ってことですね。そうですね。で、はい、皆さんが見るのは終わった後ですね、引けた後にこの情報を冷やしのチャートで見ていただいて、でもし条件合致してたら翌日の朝の寄り付きで買うという形で検証を行っています。じゃあ次のページをお願いします。
はい、実際どうなったか、
はい、で順を追ってちょっと見ていこうと思うんですけど、まずは日本株の ETF、2019年6月からです。で左側がトピックスの ETF、右側が日経225の ETF。 まだまだこれだけですと、いいとは言い切れないんですけど、一応2つともプラスに推移しているということが分かります。うん、はい。まあ一応私がこのきらめきの発想出てくるときは必ずこういったものが出てくるんですけど、はい、簡単に説明だけしておくと、資産曲線と我々は呼んだりします。はい、縦軸は累積の損益です。損益ですね、要は。で、横軸は取引回数です。なので右側にグラフが行けば行くほど、右上がりの曲線になってれば、うん、成績がいい。
資産が増えてる
とですね。そうですね。資産が増えてるということになります。はい、逆に右下がりになってると、資産が減ってるから損益もマイナスと、うん、いった形です。で、トピックスも日経225も途中大きく下落している局面というのがあるんですけど、はい、トータルとしては右上がりになっていて、とりあえずは勝ってるっていう成績が出てるということがわかります。で、いろいろな成績がですね、数字が上の方に出てると思うんですけど、はい、重要なのは今回プロフィットファクターだけ、うん、これも私のきらめきの発想出てくるときは結構出てくるんですけど、はい、総利益割る総損失です、はい、で要は勝った金額割る負けた金額です。なので勝った金額と負けた金額が同じだったら、つまり損益がゼロだったらプロフィットファクターは 1.0 と、うん、いうことになります。なので1よりも上だったら利益は出てた、1よりもちっちゃければ損失だったという簡単な見方ですね、はい、非常に重要なものなのでぜひ押さえておいてください、う
ん、両方 1.11 と 1.068、
ね、まだまだなんですけどね、
これ
は、はい、
でもその日で決済した場合ですもんね、
はい、で次のページ行っていただくと同じもので、今度はアメリカの ETF なんですけど、S&P の500の SPY が左側、はい、で右側の方はナスダック100の ETF で999と、日本の銘柄は4桁のコードですけど、数字ですけど、はい、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけど、アメリカの方はシンボルですね。
なので、
そうですね。はい、SPY とか999という形で表示をしました。はい、で、日経225とかトピックスよりこちらの方がいいですね。うん、どちらが出てきれいに推移しているということが分かります。
はい、SPY で 1.27 のプロフィットファクター。
これぐらい出てると、
いいですか、
もう、まあ、なんていうかな。これもうちょっとだけルールを加えると、はい、さらに綺麗になったりしますね。
はい、
じゃあ次のページお願いします、はい、じゃあ個別見ました。ちょっといいやつを持ってきたんですけど左側がアップル、はい、で右側が日立です、うん、日立ですね、日立です。で右側のところに表を載せて、プロフィットファクターの数値だけ入れたんですけど、はい、日本株の方は、7月の25日時点の時価総額のトップ10にしました、
はい、
で赤字で書かれている方がアメリカの、やっぱりこれも時価総額のトップ5、まあ、トップ6にしました、はい、でこれを見た時にどんな数値になっているかということを見たんですけど、うん、キエンス以外は、
はい、
キエンス赤文字で上から4つです。そうですね、4つ目なんですけど、それ以外は全部
1以上
プラスになっているということが分かります。でその中で一番良かったのが日立
1.75、
そうですね、結構これはいいですね、はい、
米株だとアップルが 1.48、
ね、出てますね、うん、なのでまあそこそこの数字が出てるかなと、これだけ簡単なルールで、
そうですね、
まあ、出てるなっていうのが見て取れるかと思います、はい、
これが当日の引けで決済した場合の結果だったんですが、
そうですね、そうですね、
山本さんは、
はい、いやキーエンスがね、なぜか出ないんですよね。
これ多分癖が悪いんでしょうね、
株
が。
今までここでお話しさせていただいて、いろいろ株の分析をしても、はい、キーエンスだけはなぜかよくない。
ハマってくれない。
なんでかなっていつも思ってるんですけど。
そういう傾向があるんですね。す
今回もそうでした。
うん、はい。はい。ある意味。
そうです、ね。
で、それをちょっと岩本さんは、もっと、よくしたいと、
ね。まあ、じゃあよくしようということで、うん、まあ、デイトレやってらっしゃる方ばっかりじゃないですから。
はい、
ストラテジーの改良例ということで、改良の仕方って実はいろいろあるんですけど、うん、単純にですね、決済の 時間を伸ばしてみようと、うん、まあ、要は今まで日ばかりで考えていたものを、日数を伸ばして、はい、もう少し短期トレードというかスイングトレードにしてみようという考え方がここになります、はい、で、検証の仕方としては、うん、日ばかりの次の日1日目、はい、1日保有した時と2日保有した時と3日保有した時とっていう形でずらしていって、一応私は5営業日までやりました、はい、で、おおむね銘柄によっては多少当然違いが出てくるんですけど、4営業日目っていうのは、そこが一番良かったっていう形では一応ないので、4営業日目ぐらいでいいかなと思います。
いいかなっていうことで。
で、4営業日経過した後の翌日の初めてで決済っていうルールにしたんで、はい、まあ大体5営業日ですから、まあ1週間ぐらいなのかなっていう。はい、形で4営業日にしました、うん、なのでこれがいいってわけじゃないですね、
はいはい、でもその方が結果は良かったと、
うん、そうですね、トピックスも日経225も上がっていますし、う
ん、トピックスで 1.5 ですもん ね、プロフィットファクターが、
まあ、取引回数ちょっと減っちゃうんですよね。取引回数なんで減るかっていうと、お分かりの方もいらっしゃると思うんですけど、今回はですね、追加エントリーしない、まあ、要はエントリー1回してしまったら4日間経つまでは、はい、もう一回エントリーの条件に合致したとしても、今回はエントリーしないって形にしました。当然そうじゃなくても、はい、機能はしてました。ただ今回は一応エントリーなし、追加エントリーなしという形にしました、う
ん、そのあたりちょっとプラスで個別はどれぐらい上がったのかというあたりもですね、この後延長配信でお話伺って、はい、そのストラテジーを配布するセミナーをちょっと紹介しようと思うんですが、はい、今おっしゃってた出来高データを使って、で、岩本さんのストラテジーだとこうシグナルも出てね、ここで買ってここで売ってっていうのが分かるものも配布されるというものなんですが、岩本さんが8月21日と28日の2日間にわたってセミナーを開催されるということなんですが、これは最初にご紹介した出来高分析のセミナーなんですよね。
そうですね。そういうことになります、
はい、
で、まあ、大きく3つにちょっと分かれてまして、はい、まあ、価格帯別出来高分析、うん、それから、まあ、前回のきらめきの発想でもお話をした VWAP、
はい、
それから今日のデルタという形で大きくは3つに分けて、はい、セミナーやろうと思っております、う
ん、しっかり基礎から学んで、それを活用するところまで導いていただいて、はい、ね、プラスサポートもその後使いこなせてるかなということで、サポートもしてくれると、はい、で、プラスさっきご紹介した岩本さんオリジナルのインジケーターやストラテジーも配布されるということなので、結構盛りだくさんの内容となっております。こちらのセミナーへのお申し込み、7月31日まで早期割引価格ということで8万円で受講することができます。出来高と価格帯分析を使った短期トレードのお申し込み、 QR コードもしくは YouTube の概要欄からお願いします。明日明後日までの早期割引価格ということですので、ぜひお早めにこの機会にお申し込みください。ということで、はい、延長戦ではそのあたり改良したところの出来高データの結果、ね、あと前回ご紹介していただいた VWAP トレードの結果、検証結果をちょっとお話しいただこうと思っておりますので、引き続き YouTube の延長配信の方もお聞き、ご覧ください。次回は8月5日竹蔵さんが登場します。ラジオの前の皆さんとはここでお別れです。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するファンローリングの提供でお送りしました。